おはようございます。
おはようございます。
今日も皆さんと共に礼拝を捧げることができることを感謝いたします。また温かく歓迎してくださりありがとうございます。確かな希望というタイトルで本日のメッセージをさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。今回の新型コロナウイルスではまだまだいろいろなことが不確かです。このコロナ禍の生活がどのぐらい続くのでしょうか。日本でワクチンができたとしても私たちを守ってくれるものになるかすぐには分かりません。今日の感染者はどのぐらい増えるか減るか確実に把握することは難しいです。日本の経済と世界の経済はいつごろ回復するのかなどについても確実に予測することは困難です。このような不確かな時代を生きる私たちに今日の聖書箇所は変わることのない確かなことについて何を教えてくれるのでしょうか。今日の聖書箇所はある人たちからは聖書の最も優れた一章と呼ばれているローマ8章のクライマックスに当たるところです。これについて少しご一緒に考えていきましょう。そもそも聖書とはどのような章でしょうか。聖書は世界で最もよく売られている章で世界のベストセラーです。また聖書は世界で最も人類に影響を与えた書です。各国の立法や人権思想の基礎、女性の地位向上、美術文化、世界中の人にこれほど大きな影響を与えてきた本は他にはないと言われています。もちろん聖書のすべてが神様から私たち人間へのメッセージです。その中で今日の聖書箇所ローマ人への手紙8章は聖書の最も優れた一章と呼ばれているのです。なぜでしょうか。なぜならこの章はキリストを信頼するすべての人に神の変わらない約束、神から来る満ち溢れる愛、そして神の揺るがない確かな希望を示しているからです。このローマ人への手紙8章を理解するなら私たちは揺るぐことのない確かな希望を得ることができます。この8章を理解するためにまずスクリーンに書いてあるローマ3章23節をご覧ください。ご一緒に声を出して読んでみましょう。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず。ここにすべての人は罪を犯してと書いてあります。それはどういう意味でしょうか。日本では罪と聞いたら牢屋に行く犯罪と考えるかもしれませんが、聖書ではもっと深い意味があります。聖書によると罪とは何でしょうか。私たち人間は本来神の愛のために創造されました。また私たち人間は本来愛のために創造されました。愛にあふれるお方である神様ご自身が私たち一人一人を愛を持って創造されたというのが聖書の教えです。私たちは今もあふれるほどの愛で神に抱かれています。私たちが幸せに暮らしていけるのは神様の愛のおかげです。例えば毎日の食事にありつけることや安心して寝ることができること、試練を乗り越えることができるのも 愛そのものの神様のおかげです。アメン。そして当たり前のように呼吸をすることができることすら神が私たちのそばにいてくださるからです。ですから私たちは当然この神様へ感謝の心を表します。神様が私たちを常に愛しておられるから私たちも神様を大切にします。また神様の愛を受け取りその愛に生きてその愛を私たちの周りにいる人たちに与えるために私たちは創造されました。しかし私たちは神様や自分の周りの人たちをいつも大事にできているわけではありません。私たちは時に自己中心です。そして時に偽ります。もちろんそれは私も含めてです。私たちは神様が与えてくださった愛の生き方を守らないことによって神様との関係を壊してしまいます。そうすることによって私たちは神様を悲しませています。私たちはお金、名誉、安定、人の意見、家族などを最も大事にする時があります。でも誤解しないでください。このようなものは大切なものであり良いものです。これらのことを私たちに委ねてくださるのも神様ですから。しかしこのようなものを神様よりも大事にするなら私たちの人生のバランスが崩れてしまいそのようなものの奴隷になってしまう可能性があります。つまりそのようなものに振り回されてしまう可能性があります。それらは私たちを本当には満足させ続けることができません。私たちは神様を他の何よりも愛することで本当の満足を得ることができます。アメンでしょうか。ローマ人への手紙によると神様以上に何かを愛することは私たちの偶像です。偶像を持つことは私たちの罪です。私たちの罪の結果についてローマ6章に次のように書いてあります。スクリーンに書いてある23節をご一緒に声を出して読んでみましょう。罪が支払う報酬は死です。ここに罪が支払う報酬は死ですと書いてあります。それはどういう意味でしょうか。報酬と聞くと普通は死という言葉は思い浮かばないと思います。報酬には給料やご褒美をもらうというイメージがありますよね。ですから命の終わりである死と報酬は普通は結びつかないと思います。ではこの聖書の言うところの報酬とは何でしょうか。報酬とは自分がやったことに対して受け取る対価です。もう一度申し上げます。自分がやったことに対して受け取る対価です。ローマの6章によると報酬には2つの選択肢があります。一つは私たちは罪を背負って生きるということです。それはどういうことかというと人間は完全ではないので生きていると知らないの間にさまざまな罪を犯したりまた意識的に罪を犯していることも多いという意味です。一つは私たちは罪を背負って生きるという選択肢です。二つ目は神のために生きるということです。それは神様に罪を許していただくこと、そして 罪の支配から自由にされ、神様が教えてくださる愛の生き方を生きるということです。ですから罪を背負ったままで生きるか、神のために生きるか、この2つの選択肢について聖書のローマ6章は教えてくれています。罪を背負って生きることの最終的な結末は死です。そういう意味では全ての人は少なからず罪を犯して生きているので、その罪に対する報酬、つまり死を受け入れなければならないのです。死というものは罪を犯した結果です。例えば魚は水の中で生きるように創造されていますが、自ら離れると自由になるのではなく当然死んでしまいます。同様に私たちが神様の愛と許しから離れて生きるなら、霊的に死んでしまった状態にいます。それにより私たちは神様から、他人から、そして神様が創造された本来の自分から遠く離れてしまいます。またこれは私たちから永遠の喜びを奪ってしまいます。罪から来る報酬は死ですというのは聖書の中で繰り返し教えられている神の鉄則です。その死という報酬を自分たちが自分で生けるか、もしくは別の方が代わって受け入れてくださるか、そのどちらかですね。もう一度申し上げます。その死という報酬を自分たち、という報酬を私たちが自分で受けるか、もしくは誰か別の方が代わって受けてくださるかの、そのどちらかですね。罪を背負ったままであれば、肉体的に死んだ後、私たちの魂は神様から離れてしまったまま地獄で永遠を過ごすことになります。それを永遠の滅びとも言います。スクリーンに書いてある新約聖書のテサロニケへの手紙第2章8節と9節をご一緒に声を出して読んでみましょう。主は神を知らない人々や私たちの主イエスキリストの福音に従わない人々に罰を与えられます。そのような者たちは永遠の滅びとも結末を主の主から、そして上陸から取り除けられることになります。ここに神を知らない人々と書いてあります。それは誰でしょうか。神を知らない人々とは神様の存在を否定している人々です。彼らには主イエス・キリストの福音に従わない人々としての罰が与えられます。それは永遠の滅びという刑罰を受けるということです。で、ここに質問が浮かぶかもしれないです。それはなぜ悪を裁くところがあるのでしょうかという質問です。そのご質問にいくつの理由があります、いくつの答えがありますが、その一つには裁きと見怒りとは完全な義による悪に対する応答です。もう一度申し上げます。裁きと見怒りとは完全な義による悪に対する応答です。聖書によると、唯一真の神様、善そのものの神様を否定することはもちろん悪です。 完全な義なる神様はその悪を永遠の滅びによって裁かれます。その永遠の滅びというのは、それは私たちがこの地上で経験しうるどんな災難や苦しみとも比較にならないほど恐ろしい苦しみであると聖書は教えています。新型コロナウイルスの厄介なことは、外から見ると症状がない、でも他人に感染する場合もあるという点です。私たちの罪も似ているところがあります。外から見ると症状がなくても、実際私たちは罪に感染しています。それによって神様から自分自身を隔離している状態です。それにもかかわらず、罪には完全な解決の道があります。これこそローマ8章のテーマなのです。この罪からの解決の道には 100% 効果があります。 100% これを受け入れるなら、私たちは完全に回復します。完全にです。ローマ8章は罪からの完全な解決の道を教えてくれます。それは39節によると、主キリストイエスにある神の愛です。スクリーンにある38節と39節をご一緒に声を出して読んでみましょう。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことができません。なんと素晴らしいことでしょう。この主キリストイエスにある神の愛はどのような愛でしょうか。ローマ書によると、それは神様の自己犠牲の愛です。父なる神の一人子であるイエス・キリストは創造の前から存在するお方です。神の子であるイエス・キリストは神であられるにもかかわらず、約2000年前この地上に人間の姿となって現れてくださいました。それが最初のクリスマスの出来事です。キリストは人が神になったお方ではなく、神が人となられたお方です。イエス・キリストは地上でのたった30数年という短い人生の中で、神の自己犠牲の愛を自らの命をもって表されました。そして自らの命によって私たちの罪の報酬を完全に償うために、私たちの罪の身代わりとなって十字架の上で死んでくださいました。それこそが罪に対する完全でたった一つの解決の道です。イエス様はご自分について次のようにおっしゃいました。どうぞスクリーンをご覧ください。スクリーンに書いてあるイエス様の御言葉をご一緒に読んでみましょう。私が道であり真理であり命なのです。私を通して出なければ誰も父の身元に行くことはできません。イエス・キリストは罪に対する完全でたった一つの解決の道です。イエス・キリストを通して出なければ誰も父なる神様の身元に行くことはできません。それゆえ父なる神様は神の子イエス・キリストをその死から3日目によみがえらせました。それが最初のイースターの出来事です。 イエス・キリストを信じ、このお方について行く人々は、キリストの死と引き換えに、キリストの命と義を受け取ります。父なる神様は、一人子であるイエス・キリストをお与えになったほどに、実にすべて、私たちすべての人々を愛されました。アメン。それはなんと素晴らしいニュースでしょうか、素晴らしいことでしょうか。それは神の子イエス・キリストを信じる者が神様の愛から離れてしまったままではなく、永遠にその愛を受け入れるためです。世界中で多くの人々はこの愛で喜んでいます。この自己犠牲の愛を受け入れて、この愛のうちに成長するなら、神様が私たちのうちに周りの人や自分自身、そして全ての作られたものを愛する愛を回復してくださいます。この不確かな時代の中でこそ、主イエス・キリストによって示された神様の愛はますます確かであり、変わることがありません。十字架によって示されたイエス・キリストにある神の愛を誰でも受け取ることができるのです。罪から離れ、私たちを愛してくださるイエス・キリストのもとに走りましょう。そうすると次のことをご自分について宣言することができます。スクリーンに書いてあるローマ8章をご一緒に声を出して宣言しましょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのために自分の御座も死ぬ中なく、
死に渡された神はどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことはあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。誰が義を求めてくださるのです。
続けて、誰が私たちを罪あるとするのですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、刑期ですか、剣ですか。続けて、
これは全てにおいても
私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来られるものも、力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものも、そのどんな造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことができません。アメンでしょうか。
アメン。
最後に御言葉とメッセージを黙想する時間を持ちましょう。スクリーンに書いてあるヤコブの手紙一章をご一緒に読んでみましょう。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。今日の聖書箇所とメッセージをどのように実行するかについて考えましょう。そのためにスクリーンに書いてある質問をご覧ください。皆さんにとって神様以上に大切なものは何でしょうか。神様を最も大切にするために今週あなたは何をしますか。今日の聖書箇所とメッセージをどのように実行するかについて約1分で考えましょう。その後私は賛美します。1分の黙想する時間を持ちましょう。